Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、恋愛するのは当たり前なの？前回までは様々なジェンダーやセクシュアリティについて発信するメディア、パレットオークの編集長あやさんにお話を伺いました。
そして今回からは新たにこの方をお迎えします。アロマンティック・アセクシュアルの当事者として、様々な場で自身の体験を伝えたり、多様な関係性、性表現などをテーマに発信している中堅さんです。中堅さんは NHK の夜ドラ、はい、恋せぬ二人のアロマンティック・アセクシュアル交渉チームのメンバーの一人でいらっしゃいます。私たちもドラマ見ている
、
はい、
ね、続きが気になりますね。
はい、話したくなる、すごくドラマなんですけれども、はい、改めて中堅さんにアロマンティック・アセクシュアルとはということについてお伺いしながら、今回のテーマでもある、まあ、そもそも恋愛するって当たり前なのの、まあ、恋愛感情っていうものか、なんかどういうふうにこう捉えているのかっていうことや、こう人それぞれまたそういったことも違うんじゃないかとか、まあ、そういったお話もしていきたいなというふうに思っております。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回のテーマは恋愛するのは当たり前なのです。スタジオには中堅さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中堅さんはアロマンティック・アセクシュアルの当事者として、はい、学校や行政だったりメディアなどで、多様な性についてお話しされているかなと思うんですけれども、
はい、
初めにちょっと、なぜこうご自身がこう発信されるようになったのかっていうところをちょっとお伺いできたらなと思いました。
はい、ありがとうございます。私は17歳の時にこう、はい、アロマンティック・アセクシャルを辞任したんですけど、うん、なんかこうその中でこう SNS とかでこう当事者の方とつながっていく中で、はい、こう交流会とかに参加するようになっていったんですよね、うん、で交流会にこう参加していく中で、よく話題に出てたのが、こうアセクシャルっていう風に言っても全然こう聞いたことないみたいな感じで軽く流されてしまうっていうことであったり、こう言葉自体が知られていないっていう風なことですごくよくこう話題になっていて、ただやっぱりこう著名人の方がそれを発信してくださったりとかしない限り、なかなか言葉って広がっていかないよねっていう風な話があって、で交流会の度に結構そういう話が出ていたので、こう私の中でこう何かできることあるかなっていうところを考えて、じゃあまあ YouTube とかがちょうどその時こういろいろと発信されてる方がいらっしゃったので、自分でも何かやってみたいなっていうふうなことで、当時こう仲間がいたので、仲間と一緒に YouTube を始めて、で発信をするようになったっていうふうなところが最初のきっかけですね。
そのこう辞任をして、でその交流会に参加して、そこから発信っていう風にこう進んでいったんだなっていう風に思ったんですけど、はいはい、その前にこうまずこう辞任をする前にこう、はい、どうしてそういう風にこう気づいていったのかとか、うんうん、もしかしたら何か例えば学校生活であったりとか、日常の暮らしの中でこう違和感があったりとか、はい、そういうこう気づきのきっかけになったことってあったりしますか？
はい、そうですね、結構私がその恋バナ とかになかなか馴染めなかったりとか、こう自分は恋愛っていうものがこう分からないっていう風な感覚が一番近いので、うん、そもそも恋バナってどこから恋バナなんだろうみたいなことが分からず、その好きっていう風に言い合ってるのを聞いたりとかして、うん、あ、人として好きなんだなっていう風にこう思っていたりとかしたので、うん、こうこそこそ噂話で〇〇ちゃんが〇〇さんのこと好きらしいよみたいな話とかをしてる時も、うん、それをこう大声で言ってしまったりとか、その何をこうコソコソしているのかが逆に分からなかったみたいなところがあって、うんうんうん、でそういうところでこう周りからえって驚かれたりとか、うん、あとはその、まあ、いわゆる下ネタであったりとか、うん、まあ、その性的な話っていうところも、うん、こう自分は分からなかったっていうところがすごく大きかったので、うん、こう どうしようというか、うん、そういった話題が出てきた時に、うん、こう混乱してしまうというか、うん、でその話題になった時だけ馴染めなくて、でどんどんこう疎外感を感じていくっていう風なことが、うんうん、こう一つ自分の中でこうモヤモヤしてた部分だなとは思ってますね、うん、でそれがこう1日2日とかの話であればいいんですけど、うん、やっぱりこう学生時代特に私の学校とかは、うん、恋バナとか性的な話みたいなのが、うん、本当日常茶飯事だったので、うん、こうほぼ毎日そのどうやって反応しようかなとか、あ、またこの話来ちゃってどうやって私入ろうかなとかっていう風なことをこう悩んでいたので、やっぱりこう疎外感っていうところが一番私はこう気づくきっかけにはなりましたね。
確かに学生時代の今お話を伺っていて、本当にこう好きな人いるっていう、好きな人っていうのがこう恋愛的に好きな人であるっていう、なんかいつの間にかそういう了解になってる風だったっていう、
本当にそこが難しくて、で具体的なエピソードとかで言うと、あの一番最初こう、あ、周りと違うんだなって思ったきっかけが、その14歳中学2年生の時に、あの当時仲の良かった女の子に、あの告白をしていただいたんですけど、でもそれがこう付き合ってくださいっていう風な一言 でその付き合ってくださいっていう一言を、あのお買い物のお誘いだと思って、いいよっていう風に言ったのがきっかけで、交際がスタートしていたらしいっていう風なところで、でまあもちろん今思うとすごく申し訳ないなとも思ってはいるんですけど、でそういった状況の中でこう3ヶ月4ヶ月経っていって、でその子がこう離れていってしまって、で、あ、なんで離れていっちゃったんだろうっていう風なことを、あの共通の友人とかに聞いたら、その交際関係にあるのに何も進展がないからだよっていう風なことを言われて、でこう結構そのみんなの反応がそりゃそうだよねみたいな感じの空気感だったんですよね。その交際関係にあるのに何も進展ないってそうなっちゃうよねっていう感じで、みんな納得していたので、あ、この感覚を知らないのは私だけなんだっていう風にそこで感じて、でさらに友達、すごく大切な友達であることは間違いなかったので、こうその友達をその恋愛というもので失ってしまったというか、でどういう風に仲直りすればいいかもわからないみたいなところがあって、すごくそこでこう2つのショックというか、周りと違う、自分自身もその一人の友人をなくしてしまったみたいなことで、すごくショックだったのを覚えてますね。
でも本当になんか高校生、中学生、高校生とかってこう彼氏いる、彼女いるとか、なんかあの人の好きな人って誰誰みたいな、なんか話のテーマの結構大半を占め始める時期というか、
本当にわかります。
そうですよね、そうなるとなんかもう多分ドラマとか、漫画とかでこうみんなの共通認識みたいになってしまってる、なんか恋愛的なものが、こう全員がそれをするのが当たり前みたいな感じのコミュニケーションが、中高生時代ぐらいなんですかね、そういうのがなされ始めるのって、 小学生とかはねまた違うのかな、
うん、ちょっとずつ高学年とかになってきて、うん、なんかちょっとね、うん、なんていうかざわっとし始めるみたいのが、でもね誰から教えられたとかでもないのに、
うん、
なんかムードとして伝播していくみたいな感じがあって、うん、もそのそもそもそのムードってなん、はいね、なんだよっていうのがありますよね。
私はこうムードとかもこう読み取れないところがあったので、うんうん、いわゆるこうロマンティックとされるムードになったとしても、うん、こう すごい楽しいみたいなことはあったとしても、うんうんうんうん、それをじゃあ例えば恋愛的な展開に持っていかなきゃいけないみたいなのもわからないので、うんうんうん、やっぱりこう進展ってそもそもなんだろうみたいなところだったりとか、うんうんうん、こう恋愛に関する掟というか、うん、ルールみたいなのってなんとなくみんなこう学習していっている感じがあったんですけど、うん、私はこう友達とかに聞いていったりとかしたんですけど、うん、なかなかそこがつかめず、うん、やっぱりこう感覚的なところも大きいんだろうなっていうふうなこともあって、うん、で感覚的な話ってなるとじゃあ私は何か足りてないのかなとか、うんうん、欠落してる部分があるんだなっていう風な方向にこうどんどん行ってったっていうところはありますね、
うんうん、そういったことにこう向き合ったり考えたりしながらその交流会の参加っていうことにこう至る時にこうアセクシャルであったりアロマンティックっていう言葉に出会ったっていうことが先になるんですか、
う
ん、
そうですね、
うん、それはどうしてこうどういうきっかけで出会ったんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、こう言葉に出会って交流会に行くっていう流れだったんですけど、うんはいうん、それがあの、まあ、先ほど17歳の時っていう風にお伝えしたんですけど、うん、あのそういう、まあ、中学生でさっきのような出来事があって、うん、でずっとこうモヤモヤしたまま生活をしていて、うん、で17歳の時に、うん、あの当時働いていたこうバイト先 で、うんはい、でそこであの恋バナだったりとかちょっとこう下ネタとかで盛り上がるみたいな瞬間があって、うん、でその時にこうすごく信頼している人たちだったので、うん、あの自分のこう思いを伝えてみようと思って、うんうん、そこまでこう重い感じではなく、うん、恋愛とかよくわからなくてみたいな話とか、うん、あんまり興味がなくてみたいなことを話した時にこう人間じゃないみたいだねっていうのをこうすごくさらっとこうカジュアルに言われたことがあって、うん、でそれはこう悪意を込めてでもなかったんですよ、うん、こう本当にさらっと出てきた言葉だったので、うんうん、私も最初はこうあまり把握ができないというか、うん、あの咀嚼ができなくって、うんうんうんでアハハみたいな感じでこう笑って流したんですけど、うんうん、でもすごくこうモヤモヤしていてこうすごく溜まってきた状態だったので、うんうん、その状態でこう人間じゃないっていう風な一言が私的にはすごく刺さってしまって、うんうん、であやっぱり私って何か欠けてるんだなっていう風なところをこう言語化されたというか、うん、あそうなんだって現実をこう突きつけられた感覚があって、で何かおかしいんだったらちゃんと治療しなきゃいけないじゃないですけど、うん、自分の中で向き合わなきゃいけないっていう風なことを思って、うん、こう本当藁にもすがる思いで、うん、あのインターネットでいろいろ検索をかけていって、うん、ただやっぱ当時本当に情報が少なかったので、うん、今で言うと8年前とかですかねとかになるので本当に情報がなくって、うんうん、で恋愛わからないとか、うん、あのいろんなワードで調べても、うん、こうトラウマの話、その恋愛をしたことがあって、うん、で前のその元彼とのそういうトラウマでちょっと恋愛聞きたいなみたいな話があったりとか、でもちろんそれはすごく大切な情報であることは間違いないんですけど、ただ私はこれではない気がするっていう風なところで、でなかなかこうヒットする情報がなく、うん、ずっとこうページをめくり続けて、うん、でその中で本当10ページ目ぐらいとかですかね、うん、にあのアロマンティックアセクシャル の、うん、あの掲示板っていうのがあって、でそこでこうふと言葉の意味は全然わからないんですけど、とりあえず開いてみた時に、うん、私じゃんって思うような発言がたくさんあって、うん、 って今まではこうそんなことないよとか、うん、いつかわかるよとか、うん、こうまだ出会ってないだけだよっていう風な言葉しか逆にこう聞くことがなかったので、うんうんはい、それをこう自分の言葉をそのままに表現してる人がいたりとか、うん、受け止めている人がいるっていうことにすごく驚いて、うんうんうん、であ私多分これだっていう風な感覚になって、うんうんでうん、であそれを表す言葉がこのアロマンティックとかアセクシャルっていう風な言葉なんだっていう風なところで最初、うんはい、行き着いたっていう流れですね。
でもその私じゃんっていう風になった時のすごい中堅さんのなんか、ねはい、こう気持ちってね
本当にこう、うん、安心感がすごくやっぱり、うん、ほっとしたというか、うんこう絶対に人としておかしいんだ、だから何かどうにかしなきゃいけないとか、うん、どうにかできないかもしれないっていうところで、うん、で私は多分一人なんだなっていう、うん、この世においてこういうことを感じてる人は一人なんだなっていうふうに思っていたので、うん、なんかそれがこう仲間がいるじゃないですけど分かってくれる人がいるっていうふうなことをこう感じれただけで、うん、もうすごいこう今まで緊張の糸がずっと続いてたのか、うん、こう一気にほどけていく感覚というか、うん、本当にあの瞬間救われたっていうところが、うんうん、記憶としてすごい鮮明にありますね、うんうん、
でもそこでこうアロマンティックアセクシュアルって言葉を知ったっていうのがあると次にその、はい、また検索するワードも変わってきますよね。あ
そうですね、うん、で少しずつそのアロマティックとかアセクシャルってなんだろうっていうので、うん、調べ始めたんですけど、うんうんうん、ただ本当に当時は情報が少なかったので、うん、そもそもそのワードで検索をかけても1ページ満ちるか満たないかみたいな感じの、情報量しかなかったので、うんうん、こうでなおかつ結構定義とかに関しても、うん、人によって違ったりとかはするんですけど、うん、もう明らかにこの定義はちょっと間違ってるんじゃないかっていう風なものとかも、うん、インターネット上に載っていたりとかして、うん、でそういうこう本当いろんな情報があって、うん、なおかつ少ないっていう風なところで、うん、結構こう混乱したっていうところはありましたね。
改めてこう今いろいろな調査を行われたりですとか、はい、こうされて今中堅さんがされてると思うんですけれども、アロマンティックアセクシャルっていうのは何かっていうところを、はい、リスナーの方にも改めてちょっとお話しいただけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます、はい、アロマンティックアセクシャルっていう言葉が結構こう初見で聞くと、うん、呪文みたいっていうふうに言われることも多くてすごく長い言葉なので、私も最初こう聞いた時に、うん、何だろうこの言葉っていう感じがあったんですけど、うんうん、定義としては、うん、そのアロマンティックっていうのが、他者に対して恋愛感情を抱かない人のことを指します、うんうんはい、でアセクシャルっていうのが、他者に対して性的に惹かれない人のことを指している言葉になるんですけど、はい、これが、アロマンティックっていうのがロマンティックっていうその恋愛的な要素ですね、うん、恋愛感情を抱くことに対して A っていう打ち消しがついて、うん、アロマンティックっていうところで恋愛感情を抱かないっていう風な、うん、前に A がついているっていうイメージです、うんはいはい、なのでアセクシャルに関しても、うん、セクシャル性的な惹かれに対して打ち消しの A がついて、うん、性的に惹かれないっていう風な言葉になっていて、うんうん
はい
はい、でその定義についても本当人によって使う定義はまちまちだったりするので、うん、必ずしもこの定義が全て正しいっていうわけではないんですけど、うん、調査とかでは、この定義を主に使っているっていう風なところですね、
うんうんうん。そして中堅さんはアロマンティックアセクシャル同士の同居生活を描いた NHK のドラマの恋せぬ2人の、交渉チームのメンバーとして関わっていらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、我々もね、うん、大変
拝見しました、
はいはい、楽しみに、毎回見てるんですけれども、はい、交渉チームのブログに、はい、こうアロマンティックやセクシャルなどのセクシャリティに関する定義の監修、資料提供、脚本、キャラクター設定の助言などを担当しましたっていうふうに書かれていらっしゃったかと思うんですけれども、はい、こう交渉を担当するにあたってこうどんなことを意識されたとか、そのあたりちょっとお伺いできたらなと思います。
はい、 まず交渉ブログ見ていただいてありがたいなっていうところなんですけど、本当にひっそりと書かせていただいてるんですが、そうですね、今回関わるにあたって2点すごく気をつけた点があって、まず1点がそのアロマンティックとかアセクシャルにおいての多様性っていう風なところを、描いてもらうようにすごくこうご相談を重ねたっていうところがあります、でやっぱりこうドラマで描くっていう風になった時にステレオタイプを作るっていう風なことにはしたくなくって、こうコンテンツにするとどうしてもこうこの人たちはこういう人っていう風なこうイメージがついてしまうっていうところがこうあるなという風には感じていて、で今回そのアロマンティックであったりアセクシャルっていうのをこう大々的に描くドラマっていうのがほぼ初めてっていう風なところもあったので、やっぱりこう一本目っていう風なこともあり、それがこう世の中のイメージにもつながりかねないっていう風なところがあったので、なのでそれこそ作子っていう主人公とあと高橋っていう主人公がいるんですけど、そこの2人 の, 設定を話させて、でそこでこう当事者の中でもこういう人もいるんだよっていう風なことが、その2人からもある程度ちゃんとその多様性が見えてくるようにっていう風なところは、すごく調整を重ねましたね、はい。で2点目としては、そのちょっと1点目と被る部分もあるんですけど、その偏見であったりとか誤解っていうものを可能な限り生まないようにっていう風なところを意識して、先ほどのまあステレオタイプとかっていうところもそうなんですけど、こう差別的な表現とかであったりとか、あとはそのかえって違う誤解を生んでさらにこうアロマンティックとかアセクシャルの人が生きづらい世の中になっていってしまうと、それこそ本末転倒なので、そこの部分はこうドラマにしたことによって逆に悪い方向に進んじゃったよねっていう風なことにだけはならないようにっていう風なことをこう常に意識して関わっていました。
でも本当にね、ドラマの中でも小作子と高橋さんがこう、アンケートを見せ合う場面がすごい印象に残っていて、なんかね、チェック項目がいろいろあったかと思うんですけども、それも本当に2人がなんかこうつけてるのがなんか違いそうだみたいな、ここまで本当にいろんなグラデーションがあるんだなっていうのがすごいシーンですごく分かって、そこから先でまた2人のこう会話だったりとかがを重ねる様子を見ながら、本当にそのさっきおっしゃってたようなこう多様性があるなっていう風にいろんなシーンからすごい感じ取れて、すごい、でもまさにおっしゃってたような交渉の交渉チームのか、ね、皆様の力がそういったところにこう、番組のさまざまなところに生きてるんだなって今伺ってて思いました。嬉しいです、
とてもなんか今嬉しいですすごくそれだけ誠実に脚本家の方だったり制作人の方々が取り組んでくださったっていう風な証拠でもあるんですけど、すごく本当にそこはご相談して、でこれだとどうしても偏ってしまうからっていう風なことを何回もこう議論を重ねてっていう風なところは丁寧にやったので、なんかこうそこがその見ている人にとってもこう届いているっていう風なことはすごく嬉しいですね、
すごい感じましたよね。
そのアンケートなんですけれども、その項目の中に、例えばこう性的な話をすることに対して嫌悪感があるかとか、恋愛の話をすることに対してはどうかとか、こうパートナーに関してはどうかとか、そういう項目がこう具体的にあるっていうことで、こうより、本当にそのアセクシャル、アロマンティックっていう言葉としては一つであっては、いろんな人がいるし、さらにそのでなんていうか、こうその度合いというか、もう違うんだっていうことがすごく見えるシーンだったなっていうふうに思うんですけども、あれはもともとこう加計さんが所属するアズループでのこう団体の調査っていうのが元になってるっていうことなんですかね。
はい、そうですね。
もともと調査をこうされようと思った理由とか、そこからもしなんか何が見えてきたみたいなことってありますか。
そうですね、調査を始めようと思ったきっかけとしては、それこそ、アロマンティックであったりアセクシャルっていう風なところで、とにかく情報がやっぱり少なかったっていう風なところで、こう出てくる情報もこうまちまちすぎて、こう何が正しくて何が誤っているのかっていう風なことが、なかなかこう判断が難しいっていう風なところもあって、 て、こう一つ調査として実際にこう取り組んでみて、うん、でその当事者の人がどういうことをこう感じているのかとか、うん、どういった傾向があるのかっていうふうなことを、うん、まあ、一度だけでもやっておくことによって、うん、こうそれを例えば何か報道であったりとか、うん、そういった場でお話しする時も、うん、こうデータを元にお話しすることによって、うん、こう誤解を生まずにお話しすることができたりっていうふうなことが、うん、まあ、できるんじゃないかっていうふうなところで、うん、やっぱりこう調査っていうところはすごい大事だよねっていうふうな話になって取り組もうっていうふうなところで始まりましたね。
ですよね、はい、本当にもう声をこう聞いてというか本当に見るともう全然一人一人違うってことが本当に分かったりっていう、いや
本当にすごく感じましたね、うんうん、この調査の質問を考えるのも2年近く、はい、かけてやっていて、ですごくそれがもう一番難しい部分ではあったんですけど、うん、こうそれぞれその調査のメンバーに入っているのが、うん、コミュニティですごくこう交流会を開いたりして、はい、数々の当事者の方々と会っている人たちで一緒に作ったっていう風なところなんですけど、うん、やっぱりこう恋愛っていうものを取ったとしても、うん、じゃあそもそも恋愛って何なのかっていう部分を分解しないと質問にできないんですよね、うん、
確かに。
こう恋愛感情分かりますかだけの一問だけでグラデーションが見えるかっていうとそうではなく、うんうん、恋愛ってなった時にあじゃあドキドキっていう要素もありそうだねとか、うん、こうそれ以外の要素とかもどんどんこう出していって、うん、恋愛に関する質問だけでも 5,6 問ぐらいあるみたいな、こうそこの細分化っていう風なところをすごくこう当事者の方から聞いた話とかをもとに、うん、はい、あこの要素で捉えてる人たちいそうだねっていう風なことを全部細分化しながら決めていったっていうところがあったので、いや本当にこうただそれをじゃあ実際に出してみて、うん、でお答えいただいた時に、はい、やっぱりそこのグラデーションが見えてくるんですよね。そこの細分化した時にあこれもしかしたら無駄だったかもしれないなって思うような、うん、こう細かい質問とかでも、うん、絶対にそこにこううまく当てはまる人っていうのがいて、うん、でやっぱりそこのこうグラデーションがあるんだなっていう風なことをやっぱ感じれたのと、うん、もうなんならもっともっと多分質問が必要なんだろうなって思うくらいに本当にそこのこう多様性というか、うんうん、グラデーションが見えたっていうのは、うんうん、やっぱ調査をやってすごく大きかったなって感じてますね、う
んうん、確かにそれぐらいバクッとしたものをなんとなくこう改めて共有してるんだなとも思いましたし、はい、でも本当にその言葉を細かくというか、うんうん、なんか当てていくというか探していくことって本当に大事なんだなっていうのを思いました。なんかその番組というかドラマの話だと最初のキャベツを渡して手をパッと高橋さんが話して咲子、うんうん、は手を、ね、取れるみたいなシーンも、はい、アンケートのシーンのところに行ったりするとあ、はい、接触っていうものが、ね、いいよっていう人とあんまりだっていう人がいてっていうことがまたそこであそうだったんだっていう気づきがあったり、なかなかでも、ね、そういうことをこうまたドラマを何度も見返すことでまたすごく見えてくるものがある作品だなとも思いつつ、すごく今興味深く聞いていました、
はい、本当にそこの違いもすごく、うん、意識した部分ではあるので、うん、いや見てくださっていてすごくありがたいなって思いますね、うん、でなんか調査のことでちょっと、うん、まあ、補足じゃないんですけど、うん、はいはい、やっぱ調査をこう取ってみて、うん、当事者の方の声ですごく多かったことで印象的なことがあったんですけど、うん、はいはい、自分の整理ができたっていう風におっしゃる方が本当に多くて、うん、でやっぱりこう恋愛っていう風に言われた時に、うん、こう細分化されているアンケートって、うん、まあ、そもそもないので、うん、なので実際あ自分はここは平気だけどここはないなとかだったり、うん、いやここはちょっと当てはまるけどここは当てはまらないなみたいなことをこうアンケートに答えていく中で自分を知っていくっていう風なことができたっていう風に言ってくださる方がとても多くて、こうアンケートって というかこう調査が違う意味を持てたっていうところも、うん、こうすごく嬉しいなって思っているのと、うん、やっぱりそのアンケートで自分のことを知ることができたっていうのを聞くことができて、うん、あじゃあ今回のそのドラマとかにも、うん、こう設定とかだったりとかいろんな要素において活かせる部分があるのかなっていう風なところもあって、うんまあ、それをこう元にしていただいたみたいなところもありますね。
なんか調査の過程自体ももう本当にいろいろな方にとってなんか大きななんか救いになっていて、さらにそれが作品に生かされたりとか、その初めはね検索してもなかなかこう情報が出てこなかったけれども、こういう調査があるだけでまたその情報も変わってきて救われる人がいたりとか、本当両方ありそうですね。過程もその調査自体の結果をが出ることもね、
すごくなんか嬉しい影響というか、うんそうだったらありがたいなって思って、はい、なんか引き続きやりたいなと思ってますね。
調査自体がこうちょっと対話のようなというか自分との対話でもあるし、うんうん、それをこうすでに一緒に考えてる人からのなんというか、はい、提案のようでもありというか、それってすごい心強いことですよね。
いや本当にそうなんですよね。だからこうでも逆に言えば当事者の方の声を聞かなかったら出てこなかった質問ってすごいたくさんあるので、やっぱりこう当事者の方の声を先に聞いた上で質問紙を作ったっていうところが何よりも大きかったなと思ってます。
今週も本当にたくさんいろいろなお話を伺って、もっと聞きたいことがあるなと思ってるんですけれども、次回も引き続き恋愛するのは当たり前なのをテーマに中堅さんとスリープオーバーします。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回のテーマは恋愛するのは当たり前なの。ゲストはアロマンティックアセクシャルの当事者として多様な関係性性表現などをテーマに発信されている中堅さんでした。はい、いろいろお話を伺ってきましたが、
はい、
いかがでしたか。
そうですね、はい、恋愛するのは当たり前なのっていうテーマは、うん、本当にすごい自分たちの中でも、
うん、
なんぞやって、うん、恋愛とはなんぞやっての、うん、結構ねこの番組の中でも話してきたかなと思うんですけれども、うんはい、中堅さんがこうご自身 の、うん、ご経験だったりとか、まあ、そこからどのように行動されていったかっていうところをね、いろいろお伺いできて、うん、でその中でもそのアズループとしてこう調査を行われたりとか、うんまあ、そういった調査の過程も、
うん、
そうですし、その調査という結果自体が、うん、今回の恋せぬ2人にも、うん、本当にいろんなところにその調査のエッセンスが散りばめられているっていうのを伺えて、
うん
まあ、ドラマもねまた引き続きすごく楽しみですし、
うん
ちょっとこのテーマは本当に話したりなくて結構すごい気になることがいっぱいありましたね。
いっぱいありましたね。ご自身のこう辞任するきっかけになったっていう学生時代の話も、確かにこう今は猫話す中では本当に恋愛ってなんだかこう一人一人違うねとかわからないねって今でこそもう本当にそう思うけど、なぜかこう学生時代はなんか好きらしいよっていうことだけが、なんかどう好きとかその時どんな気持ちだからとか、そこを細分化して話した記憶とかあったかなみたいな。
なんかそうだよね、
なんか好きな人がいるいないあるなしみたいなっていう、本当にそれぐらいの、まあ、本当にいろんな人がいたと思うから、もちろんそうじゃない場面もあったとは思うけど、なんかそういうことの中でじゃあ自分はそういうのが分からないからなんかかっこ普通じゃないんじゃないかみたいなことっていうことは本当に、こうね、こう自分自身も、
いや本当にそうですよ
、しかもね、自分自身もそういうことをしかもねしているししていただろうなっていうことも改めて思いつつ、そこをこう分解して考えていきたいなと思ったなと思いました。
ね、はい、紹介していきたいですね、
うん、アンケートとかね本当にそういったことを知るきっかけになったりとかっていうこともあって、うんうん、はい、すごくアズループさんのこう調査ということで、うん、交渉チームのブログにも恋せぬ2人のサイトからこう見ることができるんですけれども、そのアンケートについても、はい、詳しく書かれてたりするので、気になる方はぜひ見てみていただけたらなと思います、
うん、アロエース調査2020という調査ですね、
はいはい、
1600以上の回答が集まったという調査なので、はい、ぜひ覗いてみていただけたらなと思います、
はい、
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリップオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メールをご紹介した方には番組オリジナルのステッカーを差し上げます。私たちのスリップオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリップオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は J-WAVE の放送でもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分、81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。